ドクサキャラバンのインタビュールームへようこそということで、今年2023年のハセツネカップを前にしまして、私の注目する有力選手の皆さんにお話を伺ってます。このインタビューは木村博さんです。木村さん、よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
木村さん、私も先日記憶に新しいところで、新越ゴアクトレイルランニングレースの100マイルをですね、はい、3位でフィニッシュされました、はい。お疲れ様でした。おめでとうございました。
はい。ありがとうございます。
あれからまだけど、そんな、まあ3週間も経ってないですよね。はい、2週、そうですね、3週間ぐらいか。
そうですね。ハセツネの週で
3週間にな
るかな。
ね、
はい。はい、そうですね。まあ、
どうですか、
は
い、自然に素晴らしい活躍だったので、うん、その後、お疲れとかない、残ってないですか、どんな感じでしょう。
そうですね。もう本当1週間、5日間、6日間は、まあ、走らなかったというか、走れず、はい、本当に休養に当てて、で、まあ、ジョギングから始めて、自転車こいだりして、まあ、やっとちょっと今週、ここ3日、4日ぐらい、強度上げた練習ができたっていう感じですね。
なるほど。まあ、じゃあそこは、そういうリカバリーも含めた、ちゃんとこう、進めていらっしゃる。ね、調整が
進んでる。調整と言いますか。
なるほど。
はい。ちょっと、そうですね。無理なく。はい。
まあ、木村さんは、もともとはこのスキーですよね。スキーの鍛えられて、
はい、そうですね。
あと、バックグラウンドですね。あと、はい、まあ、山の、でも、はい、まあ、信州の今、お住まいの長野県で鍛えられてらっしゃるということですので、うん、はい。そのあたりもすごく経験が豊富でらっしゃると思うんですけれども、
はい。
まあ、ハセツネカップなんですけれども、まあ、昨年初めてのハセツネカップを走られて、はい、見事、4位という、非常に素晴らしいタイムでの、8時間3分59秒でしたよね。
はい、3分。
はい。
はい。
こう、デビューとしては素晴らしい結果だったと思うんですけれども、
うんうん、
こう、はい、今年はいかがでしょう。やっぱり去年の、はい、去年にもうちょっとこうやり残したことがあるというようなこう気持ちもやっぱりあってということかなと思うんですけれども、どんな今気持ちで臨んでらっしゃいますか。うん
うん、そうですね。まあ去年も団体優勝っていうのをチームで目指して、で、出させてもらったんですけど、まあ、今年も目標団体戦での優勝で、まあ、個人では、ちょっとまあ、新越語学もあって、ちょっと疲労もやっぱり残る中なので、どこまでいけるか、ちょっと不安なところはあるんですけど、まあ、目標はやっぱ8時間切って、今年結構チームの団体戦も強いチームがありそうなので、まあそうですね。感想は間違いないんですけど、失敗はしたくないですね。なんか後半で歩くとか、そういう失敗したくないなと思ってます。
うん、まあ、去年は、こう、大瀬さんという、まあ、はい、経験豊富な、
うん、
大瀬さんが3位だったかな。そうですね。そうでしたね。
で、3位ですね。ね、はい、5分ぐらい話されて。
最後はそれについて、木村さんが4位という結果だったと思いますけども。はい、
うん、うんうん。
はい、この、ハセツネカップの、この、コースとか、大会の印象について、うん、
はい、
以前、今年春にもお話ししたことあると思うんですけど、改めてちょっと聞かせていただければと思うんですけれども、うん、
はい、
多分、まあ、木村さんは今、はい、まあ、普段というか、ベースは、この、信州というか、まあ、岸間平とか、そのあたりを中心に、こう、好き、はい、走ることに限らず、そこの中で、自然の中で、トレーニングをされていらっしゃると思うんですけれども、はい、だいぶこの、東京の、この西の方にある、この五日市とか、
はい、
キルノとかっていうところと、
はい、
こう違いもあると思うし、あと大会自体も、うんうん、まあ、今年は、はい、去年から少し人数は少し少なくなりましたけど、それでも2000人近い人が集まるレースって、うん、なかなか、木村さんにとっては、ちょっとこう、スペシャルなところあるんじゃないかと思うんですけれども、
は
い、どうですか、その辺は、どんな風に、普段とはちょっと違う環境かなと思うんですけれども、はい、ちょっとこう圧倒される感じ、あるいは逆にやる気が出る感じ、ね、どんな風に思われますか。
もうなんか一年に一回のお祭りじゃないですけど、やっぱこう割とこうこの近くの大会に出ることが多いので、関東の大会にこう遠征じゃないですけど行けるっていうのは自分でもこうちょっと気持ちが高まりますし、 まあ、こっちにはない、こう、独特の雰囲気があって、ものすごく、気持ちが上がります。
コースということで言うと、はい、まあ、結構、こう、細かいアップダウンあったりとか、うん、途中、年にはよりますけれども、うん、まあ、結構湿度が夜、はい、ね、気温が下がって湿度が高かったりすると霧がすごく出たりとか、なかなか、
はい、
まあ、もちろん、信州でもそういうことあると思いますけれども、ちょっとこう、独特の雰囲気があると思うんですけど、はい、その辺は、もう大体前回経験してみて、そのあたりも大体もう計算には入れられてるってことなんでしょうかね、はい、今年は。
そうですね。やっぱり、細かいアップダウンがあるって岩佐さんが言った通り、やっぱそういうところが多いので、そこでこう、いかにこう、リズムを作れるかっていうのが、まあ、大事かなと思っていて、まあ、我慢して走んなきゃいけないところは、我慢してやっぱり走るっていうのも必要だったり、まあ、歩いた後にやっぱしっかりと、走る、ちょっとダラダラ歩かずに走るっていうのが、結構、その積み重ねが、まあ、結構後半のタイムに響いてくるかなと思うので、そこはちょっと意識して走ろうかなとは思ってます。
やっぱそうすると、前半っていうんでしょうかね。例えば、水戸山の手前とか、宣言通りとか、まあ、まだ明るいうちの時間帯とやりますけ、はい、なると思うんですけれども、
はい、
そのあたりがやっぱり、鍵というか、重要ということなんですかね。
そうですね。はい、そこら辺で、まあ、リズムを作りつつ、まあ、結構今回、岩佐さんが挙げてくれた速い選手たちいっぱいいると思うんですけど、まあ、そこにはやっぱ無理してついていかなくていいかなとは自分の中では思っていて、はい、やっぱこう、ある程度一定の、自分のまあ、レースで維持している心拍数をまあ基準に、まあ、それ以上上げちゃうとやっぱり汗もたくさんかいて、後半、結構きつかったり、ハンガーノックになっちゃうと思うので、まあ、そこはやっぱりこう、速い選手に惑わされず、まあ、スピードレース、に感じちゃうんですけど、トレラン結構長いレースがあって、60キロとかと結構あっという間に感じちゃうんですけど、やっぱり、そこら辺が前半の、心拍数の管理だったり、ペースの管理が後半に大きく響いてくるなと思うので、まあ、順位はどうなるかわからないんですけど、とりあえず自分の走りをできればなと思ってます。
私もちょっと今年出場される選手の皆さんの中で、特に、まあ、私の興味がちょっとね、こう、どんな選手が上位を走って誰が優勝するだろうかっていうようなことで考えると、やっぱこの、
うん、
はい、まあ、いつもそうですけども、やっぱり陸上というかですね、そのマラソンだとか駅伝とか、そういうところでこう、鍛え、いわゆる、まあ、走ることのプロというのか、こう、そういうところで鍛えられている方が多いのかなと。今年もそういう、
はい、
もう学生時代までやってたばかり、もうそこからトレイルに挑戦してるっていうようなこともいらっしゃると思うんです。それこれからすると、木村さんはちょっとこう、そことはちょっと違う、はい、こう、スキーだったりとか、ちょっと違う角度から、の経験を持ってらっしゃると思うんですけど、はい、
うん、
そこから来る、やっぱ強みというか、はい、逆にこう、ちょっとこう、弱みっていうのか、うん、課題っていうのか、そんなこと感じたりされますか？
そうですね。やっぱ、自分の持ってるレベル、例えばフルマラソンだったら2時間、まあ、半で走る人、まあ、私が3時間で走るとしたら、やっぱ、2時間半で走る実力はない当たり前なんですけど、トレランで行った時にやっぱり、そのスピード感覚がやっぱこうちょっと、なんだろうな、分かりづらいっていうところがあると思うんですよね。アップダウン。兵隊じゃないから。はい。で、まあやっぱ陸上上がりって言ったらあれですけど、そういうスピードを持ってる選手は、まあそういったちょっと感覚のズレで、3時間でしか走れないのに2時間半で突っ込むような現象が起きてしまうと思うんですけど、まあ私の場合結構クロスカントリースキーっていうスポーツやってて、基準のタイムがないわけで、雪質とかその日のコンディションによってやっぱりタイムが変わってくるので、そこをやっぱ自分のこう心拍で管理してる。あとはこう、なんだろうな、感覚といいますか。で、こうスピード、シャドウによってはこれくらいのスピードっていうのを管理してるので、まあそこは結構強みかなと思いますね。やっぱりこう2時間半、3時間でしか俺が突っ込め、走れないのに、いきなり2時間半で突っ込んだらやっぱ後半潰れますよね。その、はい、なんだろうな、バグがないように走るっていうのは得意かもしれないです、うん。
ある程度コースも研究されていれば、はい、ここは 上りが続くけど、次は下りがあるからとか、そういうことも多分、クロスカントリーとかのね、はい、スキー、クロスカントリースキーとかでやっぱり当然、そこも計算に入れた上で、こう、力の配分とかもあるでしょうし、そこはトレイルランニングでは、ね、通じるところがありますよね。
はい。あると思います。はい。
この、ちょっと、こう、派説明の話から離れてしまうかもしれませんけども、こう、先日の、ちょっと、まあ、僕はちょっとその場にいたせいもあるんですけど、はい、CS 語学、はい、タイルリーランニングレースで100マイルの感想を果たされたの、はい、多分100マイルって、こう、一つの、なんていうか、分野でっていうことで言えば、まあ、初感想ということになるんですかね。
そうですね。
と思いましたけど、はい。素晴らしかったと思いますけども、はい、やっぱりこう、長くなってくるほど、はい、なんかこう、いいなというか、こう、楽しくはないかもしれないけど、はい、なんか、自分の力出せるなとかっていう感覚はありましたか、うんうんはい、いかがでしょう。
そうですね。やっぱ100から160ぐらいの距離になると、うん、まあ自分のタフさというか、まあ鈍感さが生きてくるなって思うところはあるんで、まあちょっとスピードに欠ける部分はやっぱ小原さんに比べて、やっぱ経験がちょっと足りなくて、そういう練習がやっぱ、足りなかったなと思うんですけども、まあ、そうですね、長い距離に適性はあるのかなと思いますね、うん、あの呼吸の面とか、
そうですね、
そういう面でも、
はい、ご存知の方はご存知と思いますけど、小原さんは、まあ、言わずと知れた日本のね、こう100マイルというか、まあ、UTMB とかでも実、うん、表彰台に立った経験の持ち主ですし、まあ、西方さんもやっぱりこの100マイルっていうんですかね、そういうトレイルのまあスペシャリストというか、非常にこう経験豊富な方が2位でした。で、それに続く3番でのフィニッシュっていうのは、こう、木村さん、こう、ね、100マイル初完走という視点考えれば素晴らしい結果だったと思いますけれども、
はい、
そうするとね、ちょっと小説から話外れてしまいましたけど、
はい、
これますます楽しみなところかと思います。
ありがとうございます。うん、
今回そのチームでのこう、うん、上位優勝もか、こう、目標っていうふうにおっしゃってましたけど、今回はどんなチームメンバーということになりますか？
今回は、昨年も出場してた、小林海斗選手。
はい。
ね。で、あともう一人はクロスカントリースキーヤーであり、こう、我々の仲間なんですけれども、関慎二さんっていう、ランナーで、はい、もうとにかくクロスカントリースキー、まあ、上がりなので、上りがとにかく強いランナーなんですけども、この間のショートレースも、負けちゃったんですけども、かなり強いランナーですね。
はい、はい。なるほど。
はい。
そうなんですね。じゃあ、チーム、アルプっていう感じですか？
そうですね。今年もアルプスキーチームで、
はい。
名前で。
アルプスキーチームで、はい。
はい。
はい。エントリーされて、
ね。乗り込みたいと思います。はい。
ね、こう、陸上というか、ね、長距離選手、長距離ランナーが、こうね、幅を利かす中で、うん、ぜひ、山のスペシャリストというか、スキーと山のスペシャリストとしてね、こう、はい、ぜひ、旋風を吹かせてほしいなと思いますけれども。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。まあ、ちょっと最後に、
はい。
まあ、ちょっとこれ乱暴な質問かもしれませんけど、今回のハセツネカップで、こう、順位とかタイムとかで、こう、改めて目標として言うと何になるでしょうか？もし教えていただけたら。
そうです。まあ、コンディションによってやっぱりこう、タイムも大きく変わってくると思うんですけども、良ければやっぱり8時間は切りたいなと思っているところ。まあ、そこにあと順位がどうついてくるかはその時次第なんですけれども、まあ、そうですね。あとは、まあ、楽しい走りを、楽しく、仲間と走れたなと思ってます。
うん。
はい。
ということで、爽やかな自然体が、ね、強みというか、こう、だと思いますので、木村さんの週末、ハセツネカップでの走りに、はい、ぜひ皆さん注目していただければと思います。
ありがとうございます。
お時間いただきましてありがとうございました。
はい、
木村博さんでした。
ありがとうございます。